This is MIT Technology Review.
2022年6月29日掲載。大手スパイウェア企業 NSO が買収協議。業界の終わりの始まりか。世界で最も悪名高いハッキング企業である NSO グループが間もなく消滅するかもしれない。現在も米国による制裁措置に揺れるこのイスラエル企業をめぐって、米国の軍事請負企業であるエルサンハリスによる買収の可能性が取り沙汰されている。取引はまだ確定にはほど遠い状態だ。ホワイトハウスと米国諜報機関の両者からは相当な反対がある。しかしもし成立すれば、 NSO グループは解体され、一つの時代が終わることになるだろう。 NSO グループと同社の持つテクノロジーはエルサンハリス内の一部門に取り込まれることになると考えられる。エルサンハリスにはすでにトレンチャントと呼ばれる独自の攻撃的サイバー部門があり、同業界では世界的にも特に洗練され、成功している企業の一つへと密かに成長してきた。主として賢明な国際的買収戦略のおかげである。だがこの取引がどうなるにしろ、現在世界のハッキング業界で起きている変化はどんな企業の規模もはるかにしのぐものだ。サイバーは空白地帯を嫌う。ハッキング業界は1年前と現在とで様変わりしている。2つの大きな出来事が状況を一変させたのだ。米国は2021年末、政府顧客が NSO グループのスパイウェアペガサスを使い、世界中のジャーナリストや人権活動家、政府関係者を悪意を持って標的にしていると判断し、同社に対し制裁を加えた。スパイウェアの悪用が世界的に問題視される中、イスラエルの防衛省は数日のうちに米国の制裁措置に追随し、輸出許可を厳しく制限。同国で急成長していたハッキング産業は顧客の大半をほぼ一夜にして失う結果となった。イスラエルのハッキング企業が取引できる国の数は100カ国以上から37カ国に減少し、西欧諸国、米国、カナダ、英国、オーストラリア、日本、インドなどに限られるようになった。依然として巨大かつ豊かな市場であることに変わりないが、ラテンアメリカ、アフリカ、東欧、アジアなど、それまで富裕層の顧客や購買意欲の高い顧客に最先端の監視ツールを販売し、イスラエルのサイバー企業が大儲けしてきた多くの国とは取引ができなくなっている。これらはまた、NSO グループがペガサスを悪用した権威主義的な政権に強力なハッキングツールを販売していたことが発覚し、何度も問題になっていた国々でもある。NSO グループの幹部は、悪用を理由とし、8件のペガサスの契約を打ち切ったと述べている。イスラエル防衛省のライセンス制限により、ハッカーや研究者による小規模な売り手に終焉の時が告げられることとなった。イスラエルのサイバー企業であるネメシスはあまり目立たないように活動していたが、4月に閉鎖された。10億ドル規模のテック企業であるベリントのスピンオフ企業であるエースラボは、6月初めに廃業し、研究者全員を解雇した。これらの企業のかつての顧客は、この事態をただ黙って見ているわけではない。新たなプレイヤーや昔からのライバルが、ますます多くの国に求められているハッキング能力を提供するため、この空白地帯へと足を踏み入れている。状況は変化しており、ある程度多様化しています、と、モバイルセキュリティ企業であるルックアウトのセキュリティインテリジェンス研究担当部長であるクリストフ・ヘベイゼンは言う。いくつかの欧州企業がこの空白に参入してきている。インテレクサはハッキング企業の同盟で、欧州とアジアの複数の拠点で活動しており、イスラエルのハッキングツールを購入できなくなった国々とのビジネスを引きつけ、手にすることができている。インテレクサはイスラエルや欧州の優秀な人材を抱えながらも、競合他社を苦しめたイスラエルの新たな規制を回避している。北マケドニアのハッキング企業であり、インテレクサ同盟の創設メンバーであるサイトロクスのモバイルスパイウェアは昨年、エジプト人の標的の下で発見された。 RCS ラボはイタリアのハッキング企業で、最近カザフスタンで同社製のスパイウェアが発見された。2021年になってようやく、カザフスタンが NSO グループの顧客であったと報告されているが、現在は同国との取引は制限されている。前出のルックアウトによると、カザフスタンが RCS ラボのマルウェアを使って Android 携帯をスパイしていることが確認されているという。カザフスタンは権威主義的な国家で、デモ隊の大量殺戮からわずか数ヶ月後に野党指導者が投獄されたばかりである。NSO グループのハッキングツールは昨年、カザフスタンの活動家に対するスパイ行為に使われたことが報告されている。RCS ラボはコメントの求めに対し、犯罪の防止と対策において法制度を支援する目的で設計、製造された同社の製品について、あらゆる悪用や不適切な使用を非難する無記名の声明を発表した。世界的な疑念の高まりとイスラエルのハッキング企業に対する規制のほかに、さらに2つの変化が起きていると話す業界幹部もいる。ますます多くの国が自国のサイバー能力を強化するために投資している。ほとんどの国では人材や専門知識、資金が不足しており、NSO グループのような企業によって経済的かつ簡単にツールを購入できるようになった。しかし、今や各国は、政治闘争や基本的人権に関する批判といったグローバルな変動要因から自国を守るため、自国内に独自のハッキング能力を有することを求めている。その典型がアラブ首長国連邦だ。同国は10年かけて欧米の元諜報員を雇い、ジャーナリストや反体制派に対するスパイ活動をしていたことで有名なダークマターを設立した。アラブ首長国連邦では現在、ダークマターに代わって、エッジグループなどの企業が活躍している。イスラエルや欧州のハッキング業界関係者によると、サウジアラビア、バーレーン、カタール、シンガポールといった国の政府は、アラブ首長国連邦に続き、最高の金銭的インセンティブを提示することで世界中からハッキング人材を集めようとしている。匿名の複数の業界関係者によると、中国の企業が、中国政府が近年積極的に影響力を拡大しているアフリカやアジアの国々に監視ツールやサイバーツールを販売しようとして足を踏み入れていることが確認されているという。イスラエル政府関係者は国内のサイバー企業に対し、この状況が少なくとも2年後まで続く可能性があることに備えるよう提案している。ちなみに2年後は次の米国大統領選挙の時期だ。大統領選後の世界がどう動くかは今のところ見通せない。米国による制裁とイスラエルによる規制が、NSO グループの終焉に寄与することになるかもしれない。しかし、その後はどうなるのだろうか。世界的に監視技術を販売する何百もの企業を包含するこの市場は、かつてないほど大きく、目に見えるものとなっている。業界トップクラスの展示会である ISS ワールドが先日プラハで開催された。企業側、政府代表団側ともに、過去最大規模での開催となった。ハッキング業界の国際的な規制を求める声はあらゆる方面から寄せられているが、ほぼ失敗に終わっている。その結果、この問題への関心は高まっているにもかかわらず、透明性や悪用に対する説明責任はほとんど存在していないのが現状だ。一つ分かってきたことは、非常に大きな需要のある市場に空白地帯は長くは続かないということだ。以上、パトリック・ハウエル・オニールの報告でした。